では、ヨンドン先生にメッセージをいただきます。福音に預かっているからということで、ヨンドン先生どうぞお願いします。
皆さんおはようございます。私たちが担当している時は今ピリピの信徒への手紙をメッセージしています。今パウロは今日の聖書、今日のメッセージのタイトルはこの福音に預かっているからです。これを考えながら、どの内容を今パウロがピリピ一章の3節から11節までの内容を通して何を今話しているか、私たちに何を伝えたいか、神様はイエス様は私の生活の中に今何を話したいかを一緒に考えたらいいと思います。今パウロはピリピ教会の信徒へ手紙を書いています。そしてその手紙は他の手紙ですね、ローマ信徒への手紙とかいろんな手紙のより少し違う面があるんですね。パウロの個人的なことと人間的な面をよく出てきます。前のメッセージでは一章の一節から二節メッセージだったんですね。でもその内容を少し話したら、最初はなぜその地域の地名がピリピかについてメッセージしたんです。それはアレキサンダ大王がその地域を占領した時、アレキサンダ大王のお父さんであるこのピリピ2世ですね、そのピリピ2世の名前をよって名付けましたとメッセージをしました。そしてピリピには他のパウロの手紙の中には挨拶があるんですね。その挨拶の中に私は使徒であるとしもべであるパウロですよと話をするんですけれども、ピリピの信徒への手紙の中には使徒という表現が出てこないんですね。なぜならこのユダヤ人出身クリスチャンがよくパウロの使徒のこの正当性を認証しなかったんですね。だからでもピリピの教会は異邦人が中心になったなっている教会になります。特にこの男性より女性が強くて女性中心になったこの教会がピリピ教会の特徴ですね。だからここの中には使徒性とかパウロがなぜ使徒かという問題はなかったんですね。もう一つの理由はピリピ地域の中にはユダヤ人が少なかったという理由です。ユダヤ人の文化ですけれども、必ずこのユダヤ人男性が10人以上になったら集まって街道を作るんですね。でもこの使徒行伝16章を見たら、パウロがフィリピンに到着してお祈りする場所を探したという表現が出てくるんですね。これを見たら、やっぱりこのフィリピン地域の中にはユダヤ人のための街道がなかったということを分かることができます。そのようにユダヤ人も少なくて、この教会には異邦人が中心になっているから使徒という表現が出てこないんですね。その場所で出会ったこの彼女一人がいます。この彼女の名前はリディアですね。リディアはティアティラ市出身で紫布を商う人でした。そしてリディアは彼女の名前じゃないんですね。リディアはリディアから来た女性と意味の呼ぶ言葉ですね。例えば宮城島から来たから宮城さんと漢字は同じじゃないんですけれども、じゃあ宮城さんと呼ばれることですね。釜山から来たら釜山から来た釜山さんという、そういう意味で今リディアと と、そういう呼ぶことも同じですね。リディアの本当の名前が何かははっきりわからないんですけれども、ピリピ4章2節を見るといろんな女性の名前が出てくるんですね。エボディアとシンティケじゃないかと思う神学者もいるんです。だからリディアの意味は本当の名前はわからないんですけれども、この本当の名前よりもっと大事なことは、ヨーロッパの中に初めのクリスチャンがそのリディアです。ヨーロッパで初めの教会になったピリピ教会はそのリディアの落ちから始めました。これが本当に大事だと思います。ここまでが前のメッセージでした。さて今日はパウロの時を少し考えたらいいと思います。パウロの時、パウロの時代ですね、このマゲドニア州に中には州の中には4つの大きな大都市がありました。その中で1つがピリピですね。ピリピの特徴を少しなんか2つがあります。1つはピリピは軍事的なこの要衝地ですね。要衝地です。なぜならローマから、今この地図を見たら西ですね、西にこのローマがあります。東にはイエルサレムがあるんですね。だからこのローマからアシア州に行く、トルクとかアシア州に行くときは必ずこのピリピを過ぎなければならないですね。だからすべての軍需品とか製品員とかいろんな売るもの、食べ物が移動する、その真ん中に今ピリピが位置しているのですね。だから本当に大事なところです。ピリピの地域の特徴2つ目はプチローマです。プチローマ、プチフランスという言葉よく聞くんですけれども、プチという意味は小さなと小さいという意味がありますね。だからこの小さなプチフランスということは小さなフランスっぽいと、フランスの文化的な面がいっぱいあるこの町という意味になるんですね。だからピリピはプチローマです。プチローマだったら今マゲドニア、ギリシャの地域にいるんですけれども、ローマが占領した後でその地域がローマ化になったんですね。これがローマの国の特徴です。ローマはこの他の地域を占領したときはこの地域をローマ化することをしてしまいました。そしてこの都市にこのローマ人を移住して、このローマのために働きをする人のためには市民権を与えるこの政策をしました。だからそのピリピの中に3章を見たら、この私は天国に市民権があるよという話をするんですけど、その文化的な面、文化的な内容の中に、その今ピリピに住んでいる全ての人は市民権をよく考える、その内容が今入っているんですね、示しています。だからその結果でローマはその時代に一番強くて大きな国になりました。今日の聖書を少し見たら3節を一緒に見ますか。私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝しって書いているんですね。今日の聖書箇所から一緒に最初に一緒に考えたい言葉は感謝です。パウロは今感謝しています。そしてそのもちろんその感謝を対象は神様ですね。神様に感謝します。神様に向かって今感謝しているのです。でも信徒が神様に感謝することはおかしいこと、不思議なことじゃないんですね。でも パウロが今感謝することは本当に今パウロがどの状況にあるのかを考えなければならないんです。今パウロは牢屋に入れられています。歴史的にはどこの牢屋かロマか、そうじゃないならばエペソかははっきりわからないんですけれども、パウロには今は危機になったのは事実ですね。どんな状況になってもパウロは感謝することができました。感謝の中にも私は2つがあると思います。1つは過去とか今現在にあるものについて感謝することですね。例えば前何がありましたから本当に良かったですね、感謝しますというよく話します。で今何ができるから本当に感謝します。この状況だったら今オンライン礼拝ができるから本当に感謝しますということができるんですね。だから過去とか今を見て考えて感謝すること、二つことは目に見えないんですけれども未来的な感謝があると思います。今パウロが感謝していることはこの後者ですね。未来を見ながら感謝をしています。なぜパウロの感謝が未来的なものか、なぜパウロは今感謝することの感謝しているこの信仰が本当に素晴らしいな信仰か、少し一緒に考えてみましょう。考えてみましょう。フィリピ教会の信徒はこのパウロがこの牢屋に入れられた話を聞きましたんですね。そして何をしたらいいか、何をしたらこのパウロに今助けるかをよく考えたんですけれども、フィリピ教会はみんなが献金を集まって助けることを手伝うことを決定しました。そしてこの献金をパウロに伝えるためにこのエパフロティトという兄弟にお願いました。今はもう流金と置き銀に行ったら振り込みしたら簡単に終わるんですね。でもその時代は直接献金を持って行かなければならない状況ですね。だから今パウロがどこにいるかは神学者より少し違うんですけれども、もし今パウロがローマにいるならばフィリピからローマまで1900キロメーターです。もし今パウロがエペソにいたらフィリピからエペソまで東の方に800キロメーターになります。だからこれ献金を持ってこのエパフロティトが行くんですね。だからその彼は早くこのパウロに、パウロ先生がその献金が必要だから早く行かなければならない、その気持ちを持って疲れるんですけれども早く行きたなと私思っています。私もこのアメリカに初めに行った時を覚えています。アメリカに初めて行って、これニューヨークだったですね。このニューヨークに行く前によく聞いたことが、ニューヨーク本当に危ないところですよと聞いたんです。だからニューヨーク人はみんな早く歩きますと聞いたんですね。だから私もじゃあニューヨーク到着したら早くもう歩かなければならないねというこの気持ちを持っていたんですね。でもその時私も多くはなかったんですけども、私のこの旅行のための旅行経費を持っているんじゃないですか。だから後ろを見ながら誰か今私をもうこの見ているか気にしながら早く歩きたこの経験があるんですね。今エファプロティトというこの兄弟がこの1900キロメーター、短くても800キロメーターを献金を、みんなが献金したものを捧げようものを持っていくんですね。だから早く行きたなと私思っています。そうですね。だから その結果的にですね、結果的に彼らが到着してからひどい病気にかかりましたと聖書は話しています。だからピリピ書の2章27節ですね、実際に彼は瀕死の重病にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼だけではなく私をも憐れんで、悲しみを重ねずに済むようにしてくださいましたとパウロが話していることを見えるんですね。だからこの彼が病気、ひどい病気になった、死ぬそうでしたんですね。でも神様の恵みによって、神様を恵まれて癒されて彼が元気になりましたんです。今少し話が長くなったんですけれども、私が今話したいことは何ですか。なぜパウロの感謝が未来的なものか、なぜ今パウロが感謝していることは素晴らしい信仰感について今話しているんですね。パウロがエパフロディトから元気になった後でいろんな話をしたと思います。みんな元気ですか？フィリピンの信徒はみんな元気ですか？私がローマに行った後でピリピは変わったことはないんですか？その内容を聞いたかもしれません。でもエパフロティトが今話しているこの答えの中には、パウロ先生、残念ですけれども今ピリピの教会は本当に危機になりました、その話を聞いたんですね。この教会は一つにならなければならないんですけども、教会が二つに分けるこの危機になりました、その話を聞きました。今パウロが手紙を書いているんです。でも全てのものを、全ての話をエパプロティドから聞いたんですね。でもパウロのこの話の三節の中には、全てのことあなたたちを考えるときは私は神様に感謝しますって今話しているんです。私なればこの感謝より心配することが先になるかと思います。パウロは今目に見えているこの状況を見ながら感謝することではないんですね。目見えないんですけれども、神様がこのフィリピンの教会を回復する、二つに分ける危機になったんですけれども、一つになるこの素晴らしい計画を考えながら、信頼しながら、期待しながら今感謝していることが今三節の内容ですね。皆さんはどうですか？今コロナの状況で、経済的な問題で、人間関係と家族のいろんな問題で、目に見えることを見て心配していますか？この状況で私たちに必要なものはこの感謝です。この今現在、今過去を見て後悔しながら心配する、そのことではなくて、未来を見ながら、神様が祝福することを期待しながら感謝することが必要かなと私思っています。今私の 目では全然なんか希望、少ない希望を見えないんですけれども、信仰を通して、信仰を持って神様を信頼することが今パウロの感謝に入っているのです。だからパウロのこの感謝が未来的なですね。だからパウロの信仰が今、感謝を告白しているパウロの信仰が本当に素晴らしいです。4節を一緒に見ますか。あなた方一同のために祈るたびに、いつも喜びを持って祈っています。パウロが今なぜ喜びを持っていますかについて理由ですね。理由は5節に書いています。その理由は五節です。それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです。パウロはフ ピリピ教会のいろんな問題があるですけれども、感謝することはできるし、喜ばれることができるし、喜ばれることができる理由ですね。その中にもこのピリピ教会は最初から今日まで福音を参加している、福音を伝えている、神様の国のために今働きをしていることを考えたら、感謝することも喜びをすることもできるんですね。だからパウロは神様のために、神様の国の拡大のために働きをしていることを、その人を神様は忘れないことを確信しているのですね。だからパウロにはその喜びがあると思います。皆さんはどんな時喜びますか。その喜びの中にも二つが、いつも二つですけど、二つがあると思います。まあ、喜ぶ、私は今嬉しい喜びを持っているんですね。だったら、外から私に来る喜びがあると思います。そして、二つ目は、私の中から出る、この喜びがあります。今、パオロが持っているこの喜びは、どちらですか？パオロが持っている喜びは中から外に出る喜びになります。その喜びは6節を、内容を信頼しているからですね。6節を、この御言葉を信じているからです。6節の御言葉を見たら、あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確認しています。今パウロは牢屋に入っているですけれども、何の希望がありますか？何の喜びがありますか？外から出る、外から来る喜びはないんですね。牢屋に入っているなれば喜び、幸せなことはないんですね。だから今パウロが持っている喜びはパウロの中にいる、神、パウロが信じているキリストを信じている、この信仰の喜びから出ることを確認できます。あなた方の中にこの良い技を始められたという表現が出るんですね。ここに良い技ということは何でしょうか？神様が何を始めましたんですか？ここの良い技ということはキリストが地上に来られたことです。その計画を始めました方が誰ですか？神様です。今私たちが信じている神様がイエス・キリストの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信している、その信仰を持っているなれば、その今のひどいこのコロナで大変な状況になったんですけれども、この過ごす喜びを持って、感謝を持って過ごすことができると思います。なぜパウロは喜びますか？喜ぶしていますか？これはその計画が人間がするものではないんですね。だから神様、このパウロが喜びをしています。人間なれば諦めます、ギブアップするんですね。なんか危機があったらすぐに私はできないんです、その計画を知ったんですけれどもできないんですよ、してキップアップするんですね。でも今イエス・キリストの日までこの計画を実現する方が誰ですか？神様です。神様は疲れない方ですね。神様が力がある方です。私たちが今信じている方です、この神です。だからパウロが確信することができるんですね。 今日の聖書箇所の中に出てくるクリスチャンというもうこの特徴が3つことが出るんですね。これをしたら最後に結論的にメッセージ終わるかと私は思います。3つのクリスチャン、クリスチャンになればその3つのことが必ずあるんですね。この一つは感謝すること、感謝する人です。もちろん神様に感謝することですね。でもその感謝は目見えないですけれども、私は希望がないんですけれども感謝することができるこの人がクリスチャンになるんです。だからパウロもそうじゃないですか。パウロは今牢屋にあるんですけど、希望がないんですけれども神様を信じて、神様からこのもらった恵みを通して喜ばれることができます。二つ目はこの喜びですね。クリスチャンだったら、喜びがないクリスチャンになれば少し問題になるんです。だからクリスチャンの中にはこの説明ができない喜びがあるんです。神様を信じるんですけれども喜び、いつも顔が暗い、でも暗いでも大丈夫ですね。でもこのいつも暗いだったら少し問題になるかと思います。なぜなら神様が今私たちの生活の中に、日々の中に恵みを与えています。祝福をしています。御言葉を通して私が生きるこのやり方を教えているんですね。でもその状況でも私の中に喜びがないなれば、これが本当に私が神様を信じているかどうかをチェックしたらいいと思います。嬉しいことがあるから喜ぶことではなく、心の底から出ている喜びを皆さんが持っていたらいいなと思っています。最後に3つのことですけれども、クリスチャンになれば福音に預かっている人ですね。だからクリスチャン、今イエス様、私は信じているんですね。私たちが先にイエス様を信じた、私たちが御言葉を、この福音を伝えなかったら意味がないんですね。だから私たちは新しい形態を買ったら、このそれとなく自慢することあるんですね。これは新しい方ですけれども、新しい車を買ったら鍵を少し置いておく、新しいですねと自慢することあるんですね。でも少し考えたら、携帯より車よりもっともっと大事なイエス様を私たちの中にあるんですけど、いるんですけど、イエス様が私たちの中にいるんですけど、なぜこれイエス様を招待しないか。クリスチャンになればこの福音に今参加している状況は本当に必要です。だから3つのことです。感謝すること、クリスチャンは感謝を持っている人でした。クリスチャンになれば喜びを持っている人でした。クリスチャンになれば機会があるとき、イエス様の話、私が信じている私の中にいるイエス様を紹介することが今日の聖書の箇所の中に今含まれている内容ですね。そのような感謝、そのような喜び、そのような愛はいつも祈りにつながっていることを最後に見ることができます。だからこの8節から11節、最後の部分はこのパウロが信徒一人一人を考えながらお祈りすることですね。私たちも同じです。私たちは主によってイエス様によって一つの家族になったと何回も何回も繰り返して話しています。でもその愛、その喜び、その感謝が祈りにつなげて ていないなれば、本当に私が愛しているかを考えるんですね。だから皆さん、今オンラインで礼拝を守っている皆さんも、一週間この信徒一人一人を考えたらいいなと思います。今コロナの状況で寂しくなった人と、心配や不安を持っているこの中に、暗闇の中にいるこの兄弟姉妹がいると思います。だから本当にこのイエス様を感謝しながら、喜びを持って、この愛を持って、この一人一人を考えながら祈り場で伝えることができるなれば、本当に小屋業界は本当に素晴らしい業界へ、恵みがいっぱい豊かにある業界になることを私は期待しています。一週間も皆さん元気に過ごすことができるように私もお祈りします。じゃあお祈りしましょう。天の愛する神様、感謝します。その感謝することは、私が今目に見える、私は感謝することはあるから感謝することではなく、神様が今から私たちのための、私今日小屋教会の信徒一人一人のための、このあふれるこの恵みを考えながら感謝すること、未来的な感謝ができるように、神様、この小屋教会の皆さん一人一人を守ってください。喜ぶことができるように神様祝福してください。コロナの直後であんまりこの幸せなこと、喜ぶことがないんですけれども、でもその中でも神様が私に与えたこの一つの家族になった、皆さん一人一人を考えながら喜ばれることができるように神様祝福してください。一週間も元気に過ごすことができるように、体も霊も神様が守ってください。神様、いつこのコロナが終わるかわからないんですけれども、でもその中にできることを考えながら、神様がこのコロナ時代だけこの考えることできることを考えながら、今神様が私に何を話しているか、私に何を教えているかを考えながら、一週間も過ごすことができるように神様導いてください。すべてのものを感謝して、イエス様のお名前を通してお捧げいたします。アメン。